タマのホットグロイング。皆様、今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。今週もホットグロイングの時間がやってまいりました。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ、今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は先週に引き続き、私たまの一人語り52回目で、月初8月1日から4日に行いました、夏の夏休みの子どものキャンプを振り返りながら、さまざまな課題を皆さんと一緒に考え、そして皆さんの人生の何かしらのヒントになるような、そんなトークにしていきたいと考えておりますので、最後までお付き合いください。そして今日は今月の天の声、このプレゼントもございます。お楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さあ、8月もいよいよもうすぐおしまいという秒読み体制という時期で、地域によってはどうでしょう、もう学校が始まっているなんてとこもあるのかしら。それとも今年は酷暑、人命命に脅かす暑さ、これを逃れるために、夏休みを急遽延ばすなんていう地域があるとも聞いております。なのでまだ夏休み中でしょうか。ちょっと考えられないよね。私、まあ、何年前だって話だけど、小学校には当たり前にエアコンなかったもん。中学もなかったもん。うん。だから、暑い時は暑かったもん。だから夏休みがあったんだもん。ね、1ヶ月も。冬は、こう、ストーブがあって、ね、暖かくなりましたけれども、夏は暑いもんでした。だからプールがあって、だから夏休みが1ヶ月あって。でも今では、もうその、エアコンがない教室が非常識になるという、ましてや、グラウンドに出てはいけないというね、子供たちが休み時間に。全校放送が入るわけですよ、休み時間に。グラウンドに出るのはやめましょう、教室で静かに過ごしましょう、どういうこっちゃみたいなね、今年は。まあだから悪循環ですよね。暑いからエアコンがつけられる、エアコンの、まあ、室外機の放射熱でコンクリートジャングルはさらに暑くなるね、放射熱でね。だから東京の暑さと、その山梨でね、先月も言いましたけれども、山梨の上野原っていうのはすごい暑いとこなんだけれども、そこの暑さってちょっとやっぱ質が違うと言いましょうか。うん。でも今年は暑かったです、本当に。まあ、7時っていうと朝ごはんなんだけれども、そこの時間帯まではまだしのげる。ところがですね、7時を過ぎると、まあ、日がちょっと高くなるじゃないですか。そうするとぐっとこう飽きたっていう瞬間があるんですよ。もうみんな目くばせするぐらい来たっていう、その気温がねぐっと上がり始める時があって、 そうすると汗が途端に吹き出してくるわけですね。で、子供も含めて、本当何度汗のシャワーを浴びたことか、まあ、それが耐えられないというあの男性ボランティアは日に5回6回着替えるわけなんですけれども、うちはあの、子供たち川遊びした後の水着とかをちょっとすすげるように、あの昔ながらの二層式の洗濯機を持ち込ませてもらっていて、まあ、それで水洗いするだけでも全然違うんでね、するんだけども、ボランティアの洋服がなんかずっと回ってました本当になんか変な音するなと思った。洗濯機がガランゴロンガランゴロンって回ってる音でね、これちょっと自然の音じゃないんですけどみたいなことが多々ありまして、で、まあ、それぐらい本当に、シャワー汗のシャワーを私も何度浴びたことか。で、熱中症ね、気になる熱中症なんですけれども、子供たちにはとにかく水飲めって、まあ、スポーツドリンク出したり、ただ、まあ、一説によるとスポーツドリンクは歯によろしくない成分が入ってるとかっていうこともお伺いするもんですから、スポーツドリンクばっかり飲ませたくないっていう大人の事情もありので、 OS1 も寄贈いただきまして、持ってはいったけれども、みんなにその OS1 ばっかり飲ませるわけにもいかんということで、最初ですね、だったらということで、昔麦茶によく砂糖を入れて飲んだじゃないですかっていう記憶ないですか。うちはあったんですけど、じゃあ塩も入れちゃいということで出したらまずいと言って子供たちが飲まない、これは失敗ということで、しょうがないということでですね、もう塩を別で舐めてもらおうと、塩そのものを、そして麦茶を飲もうと。で、糖分とかも摂取して、で飴もね出したんだけど、逆にねやっぱ舐めたくないんだよね、甘いだけの飴って、ああいう時って。だからそれだったらやっぱ水分取って、塩分舐めて水分取る方がよっぽどいいということで、あと食事の時に塩分補給をするということで、ちょっと濃いめにしてっていう風にお願いをしたりとかして、ところがね、暑くなるとやっぱ食欲が落ちるんですよ。これはもう24年の歴史の中で経験していて、暑いと食材は残るが麦茶が足りなくなる寒いと、麦茶は残るが食材が足りなくなるというね、その毎年ね、それ経験してきてて、今年はどうかなと思ったら、やっぱりお腹は空くんだけれども、食べ物を前にすると結構口にするとお腹いっぱいになっちゃうなんていうことが結構起きていて、いやそれで足りるのかなっていう量しか子供取らないわけです。なので、まあ、とにかく子供の体調面は重々気をつけながら見ていきましたが、幸いにして熱中症で倒れて搬送されるなんてことは起きなかったんだけれども、子供に関しては大人の方がやられました。子供のこと気にしているがあまり、自分のことをちょっと忘れてしまって、気がついたら3時間4時間自分が水分摂取してなかったなんていうことが起きていて、大人がね、で頭が痛いとか、ちょっとなんか吐き気がするとかですね、そんなことが大人側に起きてしまったっていうのがあって、これはもう盲点だったなぁと、大人のケアも一緒になって本当にやっていかないといけなかったなぁっていうのが今回の反省点でしたっていうぐらい酷暑だった本当に。でもっと酷暑だったのは、その子供の皮膚がねずーっと濡れてるわけですよ、汗で。シャワーを浴びてる状態で乾かない、ずっと汗かいてて。で何が起きたかっていうと、肌の弱い子が3日目の夕方ぐらいに、たまちゃん虫刺された、ちょっと薬欲しいって言ってくるわけですが、これは虫刺されではない、他にもかゆいとこあるって聞くと、ここも虫に刺されたって言って見せてもらったらですね、これは明らかに虫刺されではなく汗もであるみたいな、そして1時間2時間後には全身背中真っ赤かみたいな。でもこれはもうどうしようもない、虫刺されの薬つけるわけいかないし、もう肌が乾燥してね、ちゃんと清潔に保てないと引いてくれない炎症反応なので、もうちょっとシャワーを回数、その子だけ寝る前にもう一回きれいにシャワーで汗を流したりとか、そういうことをします。3人ぐらい出たですかね。 ちょっとかわいそうでしたね。で、反省、汗も対策もせにゃいかんという、これも学ばせてもらいました。でその時にねちょっとこう余談笑っちゃったのは、ちょっと足のもものところが痒くてここを虫刺されたっていう男の子がいたので、どれ見してごらんって言ったら、ズボンが下からももまではさすがに上がんないわけです。で暑くても、あの長袖長ズボンが基本なんですね。っていうのは皮があるのでブヨちゃんがいるんですよ。ブヨが、で橋本、私もですね一箇所今年やられました。私は一箇所で済みましたけれども、腫れちゃう子はもう医者連れてかなくちゃいけないレベルで腫れちゃうので、せめてものプロテクト、洋服の上から刺されるんですよ。それであっても素肌を出すよりは全然いいので、まあ、T シャツに長袖のシャツとか、まあ、そういう形でなるべく素肌を出さないということをしているわけなんです。でその子も、まあ、長ズボン履いてて必死になって下から見せようとしたけど上がらない。で、もうしょうがない、他の子もいるけどパンツ履いてるからいいから、ちょっとズボン男の子だし 上からズボン下ろしてごらんって言ったら、ちっちゃな声で下ろせないって言うから、どうした、何って言ったら、パンツ忘れてパンツ履いてないって、もう腹抱えて笑いました。お風呂の後だったんですけどね。こらだったらパンツを取りに行って履きなさいみたいなことがですね、お風呂後1時間半ぐらいして明らかになったりとか、まあ、そんな感じなわけですよ。まあ、冗談かっていうようなことがいっぱい起きていて、でその子がね後で明らかになったのは、これはね、まあ、後付けの理由なんですよ。ボディシャンプーとシャンプーの区別がつかなかったから、シャンプーを使っ、まあ、ボディシャンプーもシャンプーも使ってなかったということが明らかになったり、でもちゃんと大人がアシストしてシャワータイムは入っているので、実際には絶対にこれがシャンプーだよ、これがボディシャンプーだと言われているんだけれども、まあ、子供は子供なりの知恵を使うわけです。で、まあ、だから 目をかける、手をかけるってこういうことだよなと、ほんのちょっとしたところに盲点が、まあ、あって、でそこのその隙間に落っこちゃったことの中で汗もが出てきたりとか、まあ、いろんなことが起きる。で特に食べるということに関しては今回ね学びが本当にいっぱいあって、まあ、偏食というか、まあ、子供が幼いからこそまだ経験値が少ないから、親御さんもこれ親御さんの最後のワークショップがあるのでそこでも訴えたんですが、食べてくれると安心するじゃないですか。やっぱり食べないでいるよりも食べてくれた方が安心するから、子供が食べるものを与えがちなんですよね。どうしてもその嫌なものを必死になって食べさせるよりも、美味しい美味しいと言って食べてくれた方が安心だから、 そっち系にどうしても偏るわけですよ。そうするとね、食べないというか、食のその幅が広がっていかない。なので、まあ、ワースト1はトマトだし野菜なんです。でもキュウ、例えばですよ、キュウリも輪切りだと嫌なんだけれども千切りになってると食べれるとかね、 その子供にとってのストライクゾーンっていうかを見つける努力をしないとダメなんだけれども、本当に野菜で苦労してる子が多いかったです。まあ、あと味ね、酸っぱい系、果物も酸っぱい系が苦手とか、うん、だから幅がないんですよね。食べやすいものばかりを食べちゃってるから、子供がそのやっぱ、まあ、年数も少ないからしょうがないんだけれども、 そこをご家庭で努力して広げていかないと、学校の給食の時困るよね、子供が本当に、うん、なのでここはその週に1回でもいいから、今日はチャレンジの日とか決めちゃって、頑張ってみる、幅を増やしてみる、努力をする。でもね、最終日の夜だから3日目の夜ですね、ここは結構子供が好きなジャンキー系の、ジャンキーまでいかないですよ、全部手をかけてるんですけど、メニューだったんです。パリパリサラダと言ってですね、揚げ麺みたいなやつ、今あのサラダにトッピングして、あのコンビニなんかでも売ってますけれども、パリパリサラダのあのパックのなんだサラダがね、それで、キャベツとレタスと、それからシーチキンとコーンと、そしてその揚げ麺のパリパリの麺、これが和えられている。これはね、 私は残ったものはいらん金おばさんとか言って、いらん金って回るわけですよ、残さないように。それやる前に全部売り切れました。一ボール結構な量なんですけど、それぐらい子供もお代わりに来たんです。だから工夫ですよね。子供が食べやすいものが中にちょっとでも入っていればごまかされて食べちゃう。うん。でその日はそのパリパリサラダと、それからスープスパゲッティ、ホワイトシチューがかかったスープスパゲッティと手焼きのピザ、これはねもう大受け、これ多すぎたかなって思うぐらい焼いたんだけれども、焼いたのはあの寄贈したオーブンがあるんです。でその薪で炊くね。でそれであの焼いたんですけど、見事に売り切れました。そしてそれにはですよ、子供の苦手なピーマンだって乗ってるんですよ。それなのに、そんなのものともせず食べちゃうわけですよ。でかつ、あとチキン、グリルチキン、これもオーブンで焼いて、最後焦げ目だけちょっとフライパンでつけてくれて、とあとフルーツポンチ、フルーツポンチにだって同じくその生の、パイナップルは苦手なのに、フルーツポンチの中に入ってるパイナップルは食べれるわけですよ、砂糖漬けになったやつは。とかね、あのだからそのやっぱ嬉しいですよね、綺麗になくなると。だからどうしても子供が食べやすいものに偏っていっちゃうのはすごくよくわかる。だけど子供の経験値を増やしていく、でそれは何のためにかって言ったら、強い体を作るんだよとか、強い心を作っていくんだよなんていうことをちゃんと意味付けてやっていけるようになると、子供は子供なりに努力してくれます、これ本当に。で最後はガッツポーズまで出るんですよ。だからそういうその嫌な食をね、もちろん食事の時間を嫌な時間にしてしまうっていうのは悲しいことだから、それは避けたいけれども、ちゃんとした意味付けを持ってしてですね、あので一緒にね、例えばそういうそのチャレンジデーの時には一緒に料理をしてみるとか、ちょっとでいいから、お忙しいとは思うんだけれども、月に1回でもいいから、そういうこうその時間を使って親子の会話をするとか、その時間を使って野菜の意味を考えてみるとか、なんかねそんなことをしていただけると、子どもの経験値も増えるし、味覚の幅も増えていく。で同時に最近分かっているのは、知覚過敏といって、我々とは全く違うセンサーを口の中に持っているお子さんもいるということが分かっていて、この子にとっては砂を噛むような、野菜を食べるという行為が砂を噛むような状態だったりとか、何とも言えない嫌な経験だったりするわけですよ。でもそのお子さんもですよ、去年終わるのに食事がみんなより30分とか遅れて、それもあの小指の爪の先っちょぐらいのレタスの葉っぱをのかけらを食べるのにそれぐらい時間かかってた子が、今年は5分10分の遅れでみんなにちゃんと追随して終われるようになったりとかしてるんです。だから訓練はできる、感覚を変えることはできなくても訓練していける、結果社会適応幅が広がるんですね。これこそが私は社会の中で適応していくのに重要なんじゃないのかなと。訓練できるところは訓練していく、で取捨選択できるもの、避けられるものは避ければいいんだけれども、どうしても社会の中で生きるためには必要だっていうことは広げなくちゃいけないじゃないですか。で同時にね、そのある子が体がちっちゃい、まだ1年生で、食事でお皿に盛られてしまったものに関してはちゃんと そこで量の調整をするけれども、食べると言ってお皿に乗せたものに関しては残さないで食べるがルールなんですね、アレルギー以外は。ところがね、その子はどこかで覚えてしまったんだけれども、要は落ちちゃったという本人なりにですよ、食事自分のお盆の中に入ってたものが落ちちゃったと言って抹殺するということを覚えたわけです。で、最終日、撤収した時に、まあものの見事にパン一斤ほぼほぼ9分の1ぐらいが起こってました。それから最終日の朝ごはんのちらし寿司も丸々おそらく捨てた。 おふ捨てた、芋捨てたというふうにその子が座ってたところで落ちてたわけです。で本人よ、これはもう捨ておけないということで本人呼んで、これどうしたのって聞いたら、落ちちゃったと言いました。なるほど、落ちちゃったか。でもね、たまちゃん考えるに、落ちちゃったにはちょっとおかしなものも入ってるよね。いや、おつゆのおふが落ちちゃったってことはありえないわけです。どう考えても おつゆのおふが落ちたってことは、おつゆそのものがべーっとひっくり返らない限りは想像ができない。そしたらそのねえ、おかしくないって聞いたら、本人しばらく黙ってからごめんなさいと言いました。だから確信犯なわけだよね。でこのあり方を見逃しちゃいけないと思うんです。ごまかしてチャラにできればいいんだっていう、これがわずか6歳で身についちゃってるとしたならば、その先の生き方がどうなっていくかは想像できるじゃないですか。でこれはお母様にもご報告させていただいて、そしたらお母さんがね、解散した時にさささっと言ってきて、たまちゃん、彼女が言うに全部残さないで食べたって言ってる、どうしたらいいですかっていうので、いやお母さん、今回はお母さんはその現場にいなかったから、そうなんだと言って、それ一旦受け取ってくださいと。ただしもう情報はリークしましたから、お家の中でごまかすという行為があった時には、全ての行為を止めてきちんと向き合ってくださいと。じゃないと彼女は認めてもらいたいがために、褒めてもらいたいがためにごまかしてそれをやるということを繰り返していて、それがだんだんだんだん大きな課題になっていっちゃうから、それは絶対やめてくださいねと、気をつけてあげてくださいねっていうふうにバトンを渡しました。でね、その先週も言った15分なんて集中できるわけがないとか、みんなこうに違いないとか、10歳であれ6歳であれ、そうやって世の中と向き合い、そして自分を調整してるんですよ、イエスって言えるように。だからそのいいとか悪いとかじゃなくて、その子のベースを作っていくような価値観に触れた時には、ぜひ全てのその聞き逃さないでね、手を止めてちゃんと子供の目を見て向き合っていただきたいんです。でも私はとにかく確信したのは、12歳までに根本的な、まあ、人間としての価値観というか観念というかベースとなるものは作られるというふうに、まあ、心理学なんかでも言うんだけれども、それはまさにそうなんだなっていうことで、いい悪いじゃない、修正は効きます。でもその幼い頃にしている原体験がずっとその子の人生を捉えて離さなくなるわけですよ。だからこそその時期にぜひ、見逃してはいけないと思えるようなものに触れた時には、もう全身全霊で向き合っていただきたいなって思います。でこれ研修なんかやっててね、その考え方とかあり方をいつつけたのかなと、おそらくは幼児体験だろうなって思う出来事に出会うことがあります。でそれを大人になって気づけば、もちろん修正ができます。でもね、結構エネルギーいるんですよ、何十年と親しんできた生き方だから。 なので幼い頃、そのまだまだ柔軟性があって書き換えが簡単にできる時期、これが小学校時代なので、その時にぜひ真摯に向き合いですね、きちんと修正を、いい悪いではなくて、より良い意味付けに変えていくっていうことが必要で、原因と結果が必ずあって、結果を変えるには原因となっている元を変えればいいだけなんですね。もっと価値のあるものに書き換えられれば、それは簡単に子供たち書き換えていくんです。なのでぜひ、親御さんのひと手間をかけていただければなと、そう願っております。ということで本日の一人語りはここまでとさせていただきます。 なんかね、一人で喋ってるとあれも話したいこれも話したいっていろいろあるんだけど、キャンプのあんまり細かなことを全然触れてないなと今一人で反省していました。まあ18人の子供たちのドラマがあって、そのドラマに触れると大人が涙流すことも結構あってですね、18人の子供たちはね本当に頑張ったんです。同時に今年嬉しいことがあって、それは初めて24年間やっていてキャンプ2世がキャンプに来てくれたことなんですね。これ実は初めてなんですよ。いやおたまちゃん、あの現役でいてね、必ず自分の子供を送るからっていう声は出してくれても、なかなかね実現しないでここまで来てたんだけれども、まあ大阪からあのうちのキャンプに来てくれたお子さんがいて、そう本当に嬉しかった。同時にもう一つは、キャンプの卒業生がフルフルボランティアとして戻ってきてくれて、それが子供たちの憧れになっていた。これも嬉しかったです。でやってきてよかったなというふうに実感した瞬間でもあったし、同時に時代に合わせてやっぱ変えていかなくちゃいけないことがいっぱいある。で彼が参加した時のキャンプと今のキャンプはものすごく大きく変化してるんですけれども、まあ、人為的な実習とかいっぱいあったの全部やめちゃってるんでね今で、でもその彼が僕がやった時とインパクトは随分変わっているけれども、それでもキャンプは進化してると思ったって言ってくれたのも涙が出るほど嬉しかったです。だからこそ我々は努力をしなくちゃいかんな。今の子供たちデジタルの中で情報がいっぱいある中で、当たり前に世界が手の中にある世界とつながっている子どもたちとどうやって向き合っていくのかっていうことを、まあ、ずっと考え、そして探求し続けなくちゃいけないなというふうに思ったキャンプでもありました。ということでそんな思いを持ってしてですね、天の声を引きたいというふうに思います。さて今週の天の声は、あ、じゃあ今週じゃない、今月の天の声はじゃじゃん、おほほー、すいません、一人エツに入りました。継続こそ大いなる力。怖いね天の声。怖い怖い。そう、継続こそ大いなる力ですよね。まあ24年やってこようなんて思わないで当初は始めて、始めた頃はね、もちろんあのコース全体をこう仕切るなんてことはしてなくて、裏方で、講師というか、子供たちと向き合って何かを動かしていくって人は別にいたわけですよ。でその人たちが外れて、外れざるを得なくなって外れて、で誰がやるんだって言った時に自分に白羽の矢を自分で立てて、で私がやるようになって全体を掌握するようになって、同時に当初はたまちゃんはうちのお母さんとどっちが年上ってよく聞かれたのが、今一切聞く子がいなくなりました。継続してるとね、当たり前にあの、まあ、おばあちゃんと同じぐらいの年かもしれないと思う子も来るようになったわけだから、なのでもう明確にバトンを渡していく時期だなというのも自覚していて、今年ずっと一緒にあのキャンプをやってきた、うちの理事でもある親父さんっていうのがいるんだけど、彼がダウンしました。発熱もしました。で帰り一人で返すのは本当に大丈夫だろうかと思うような状態で別れたんですけれども、彼はもういい年です、私よりもさらに上なのでね、その彼も自分の肉体の限界ということと精神として関わりたいという思いと、その狭間でね随分揺れていました。からこそやっぱ健全にバトンを渡さにはいかんなと、でそれが世の常だなというふうに思って、これはキャンプだけじゃないなと、我々は常にバトンを渡してこの時代を作ってきたわけだから、そうやってバトンを渡せる喜びをかみしめていける、そんな自分でありたいなというふうに思っております。ということで、本日のホットグローイングここまでとさせていただきます。あなたの素敵な人生にいってらっしゃい。